迫田大地と
木村遥のひいきびいき。
皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。
迫田大地です。
木村遥です。
ポッドキャストひいきびいきの第103回です。
はい、この番組は迫田大地と木村遥の2人がひいきにしているものについて楽しく語らう番組です。
はい、今日はですね、まあ年末年始の気持ち、気分も抜け切らぬ中年末年始に実家に帰った話とかをねしようかなと思ってますね。
そうですね、
はい、
そして今日のおやつを、
あ、はいはい、
ちょっと
あ、そうです、
ね、おやつに手がもう伸びたいんですけど、大地くんが買ってきてくれました、
はい、収録をはるかさん家でやってるので、先々週と先週みたいな犬の足音とかはしないと思いますが、
猫がこっそり歩いています。
そうですね、
猫がこっそり家の中を歩き回っているね。
ちょっと気が向いたので、お土産を買ってきました。
ありがとうございます。
はい、
これ私どれでもいいの？
お好きにどうぞ。
マジっすか、
うん、
じゃあクロワッサン、
どうぞ。
巷で結構有名なんですよ、
クロワッサン
たい焼きを買ってきてくれました。いただきます。
僕はじゃあいいですか、僕もいただいた、普通のたい焼きを
食べましょう一緒に。
はい、
ちょっと
これどう、なんかポロポロ、
うん、ポロポロ落としてください。
ポロポロ、そうです
。とりあえずポロポロ、あれ、じゃあお皿とかいる感じですか？
いや、まあ適当に手に受けて後で捨てます。いただきます。
いただきます。
たい焼きってさ、
うん、
なんだっけ、頭から食うのが正式な食べ方って聞いたことある。
ふんなの？正式？
うん、
お作法として。
よくその頭から食べるか、
うん、
尻から食べるか、うん、みたいな、
うんうん、
議論になりがちですけど、
なりがちですね。
まあ、尻尾には基本あんこは入ってなくて、
うん、
頭のあんこいっぱいのところから食べて、
うん、
こうなんかフェードアウトしていくみたいな、
うんうんうん、
尻尾に向けて。
でも尻尾までぎっしりっていうのが売りだったりするよね。
いうところもあるよね、
うん
うん、もうだから何でもいいんですよ。
皆さんどっちから食べるんですか？
ですか？
私はね、やっぱり頭から、
うん、
まずタイにキスをしてから
ロマンチック、
これから食べるタイに対してサンキューっつってチュッてしてから食べます。
ああ、そうですか、
うん、
今のでなんか全然関係ないけど思い出したけど、
うん、
ゆりくま嵐見てるよ。
あ、私も、
うん、
1話見て、2話は録画、うん、ね、まだ見てないけど、
なんか俺は非常に嫌な予感がというか
くすぐったい、ま、すっごい。
あ、そう、
くすぐったい、さすがの私もくすぐったい。
そうですか、
うん。
で、俺ほんとね、俺まあそのさっきのたい焼きのどっちか食べるかの件もそうなんだけど、
うん、
秩序を頑張って探そうとするんですよ、いろんなもの
が、うんうんうん、
性格的に、
うんうん、
たい焼きは頭から食べるんだってって言ったら、へえと思って、じゃあ頭から食べ
そうしましょうっていうね、うんうん、
秩序というものがないように見えて、ゆりくまは、
うん、あ、でもああいう、まあなんか、
いや、まああるんだろうけどね、
秩序のないように見える作品を多く、
うん、
手掛けてらっしゃる監督さんだから、は
い、存じ上げております。
多分なんか、まあ裏がこれは何の暗喩なんだろう
そうそうそう
っていつもね、その秩序を探しながら見てしまうよね、彼の作品は。
そうね、うん、なんか自信がなくなってきてた。その2話まで見たんだけどさ、うん、これついていけるかな俺今回って、前回のほら、
うん、
なんでしたっけ、
うん、
あれあれ、
回るピングドラム、
ピングドラム、そうそう、うん、あれもちょっと途中でさ、
うん、
ああ脱落って、脱落しちゃって、まあ、好きなの見りゃいいと思うんですけど、
疲れるんだよねやっぱり、
うん、
一生懸命、
一生懸命見ちゃう、
うん、
え、これあれどういうことみたいになっちゃったり。
で、私もだから一応1話が無事始まったというのを見届けてから、
はいはい、
これはもう結構時間とエネルギーを割いて再度見ないといけないなと思って、
はいはい、
毎回録画モードにして、とりあえず置いてありますけど、
俺ね、今回だから初めて、前ほら、テレビ買った話したじゃないですか、
うんうんうん、
録画できる環境っていうものが出来上がったと、
うん、
で、なんか、毎週録画でアニメ見てみようかなと思って、
うんうんうんうん、
まあ、その、ウリクマ嵐と、
うん。何見てんの？
なんか、カンコレと。
あ、カンコレも始まったんだね。
そうそう。あれあれ、あれあれ。アイドルマスター、シンデレラガールズ。かな？あれもセットしたかな？あれあれ。あれあれ。
あれあれ。ほらほら、あれあれ。
今日はその話、あれあれっていうのばっかり言ってるけど、ほらほら、もやしもんのさ。
うん。うん、純血のマリアだっけ。
そうそうそう。そうそう。あれも。
始まったのか。あれ見たいな。てか原作は読みたいな。
そうだね。なんか原作、うん、うん、まあまあ、うん。ちょっと見てみようかなと思って、その4つ？
うんうん。
あとログホライズね。
うん、ログホライズね。
まだやってる。
普段の。
はい。
うん。
なんて。まあ今日はアニメの話じゃないんです。
今私の膝の上に猫が乗ってきたんだけど。
寝てる。寝てるというか、目をつぶっている。
クロワッサンたい焼きのデニッシュ生地が、
うん、
私の手元からパラパラと猫の黒い毛の上に落ちて、
うん、
ごめんね。猫に謝りました。
実家ですよ。
実家です。
実家です。はいはい、すいません。なんか、たい焼きに夢中になっちゃう。
たい焼きとアニメに夢中にな
る。実家はだから、うん、はるかさんは今年は、
はいはい。
二つあるわけじゃないですか。
あ、そうですね。その結婚をして、うん、ご結婚された。でも、主人の実家には、今回は欠席。
あ、そうですか。
まあ、猫がいるっていうのが一番大きな理由だったんだけど。
遠いんだっけ？
うん。
ほらね。
そうなんです。うん、遠方なので、
うん、
で、またちょっと、お邪魔する機会も、近々ありそうなので、
うん、
お正月はちょっと遠慮させていただいて、で、だから、主人が、あ、その前に、順番的には私の実家の方に先に顔を出したのかな。
うん、うん。
うん、お正月の2日に。
あ、俺も2日に行った。
あ、ほんと？
自分の、俺の方の
実家。お
ー、
おー、おー、
うん、うん。
来ました。
でも僕ら実家近いっすもんね。
そうだね、関東圏の、
うん、そうですよね、
人たちだから、
うん、なので、まあ気軽に、なんかそう、うん、だ、あとね、うちはね、うん、あれなんで、プラス、まあ正月っていうのもあるけど、
うんうん、
ボロ屋になってきたので、
うん、
改装工事を年末からやってたのね。
うんうん。私も邪魔したことある、あのうちですか？
あ、そうそうそう。あ、うんうん、そうですよ。収録もしたよ。
うんうん。
うん。もうボロやってほどボロじゃないんだけど、実は、防水ができてなかったり、
うん。
ちょっといろいろ良くないとこがあったりして。
面白いよね、あそこ。集合住宅なのにいろいろ手を加えられて。
うん、あそこ一応だ、ビルの半分は、
うん。
うちの、
面白い。面白い。うん。
なんで、まあ、そんなでかいビルじゃないけど。
うん、うん、うん。
で、それが終わったので、
うん、
まあ、完成おめでとうみたいな感じで、どんな風になったのって見に行った感じですね。
うんうん。
うん。で、はいはい、ごめんなさい、遮っちゃった。それで、じゃあ、旦那さんの方には行かないと
思った
で
しょ。うん。
で、俺はね、その後、妻の実家は、うん、まあ、これもまあ、関東っちゃ関東なんだけど、ちょっと距離あるけど。
でも近いよね。
うん、神奈川県内で、おととい、だから1月の12日に行ってきました。
成人の日でしたね。
そうですね。うん、おとといなんつってもわかんないね。で、まあ、ご両親とお話しして。
うん。犬もいて。
そう。
うん、
あそこには、そうそう。妻の妹の、
うん、
飼い始めた、小鉄っていう。
一応妹さんが飼ってるって言って、なんだ。ね、ご実家。
そう。
にお住まいではあるけれども。
お父さんとお母さんが、うん、まあ、基本世話を今してるっぽいんだけど、うん、あ、どうかな、なことないな。やっぱあれですね、リーダー。犬にとってリーダーは誰かっていうと、うちの、妹の方になるみたいなんだけど、
うん、
お世話はお父さんとお母さんとみんなでやってるみたいな。
うん。
小鉄っていうフレンチブルドッグ。
うんうん、
牛柄の、
うんうん、
白黒の。がいて、
かわいいね、フレンチブルドッグ。
あのね、びっくりしたんだけど、うん、ちょっと見ない間にものすごい太ってて。
そうなんだ。
そう、もう別人かっていうぐらい太ってて、ちょっと面白かったっていうのがあったね、12日に、うん、はい。
え、どれくらいぶりで会ってそんなに太っていたの？
こてついつぶりだろう。1年とかかもしんないね。もしかしたら。1年ってことないか。半年。いや、あ、違う。車で一回行ったから、車で行ったってことは3月以降に行ってるから、半年ぐらいだ。う
ん、半年ぐらいで？
だその間に、うん、またごめんなさいね、犬の話になっちゃって。オスなんだけど、こてつは。うん、去勢手術をしたんですよ。
うんうん、
なんか、病気になっちゃって。
うん。
うん、で、
あ、そっか、そっか。
たまたまを取ったんですけど、うんうんうん、そしたら、なんかすごい、やっぱ、太っちゃって。
猫もそうみたい。
そうそう、みんなそうだよね。うん、だから、なんだろう、去勢不妊手術、避妊手術後用の餌とか持ってるわけだけど。
うん、うん、うん、そうだね。
そうそう。それを食べさせてたんだけど、うん、ついなんか、それだけだと、食いつきが悪いから、なんか、肉を茹でてまぶしてたとか言って、うん、お母さんが。
肉を？
そう。
肉にもよるけど。
それやってたら意味ないよって言って。
うん、
妻と二人で。それやめなよって言って。うん、まあ、そんな感じで、楽しく。
あまり不健康にならないといいね、こてつさん。
そう、だんだん散歩もね、嫌がるようになってきた。
やばいよね。
うん、前は1時間、2時間普通に歩いてたんだけど、今はもう30分経ったら帰りたいみたいな感じ。
そうなるんだ。
うん、
気持ちまで。散歩への意欲までも。
重いんだろうね、体は。
そっか、しんどいね。ふうふうってなっちゃうのかもね。
う
ん、
そうそうそ
う。まあ、
ことがありました、
ね。犬猫の話というわけでもないけど、その実家っていうことで言うと、私その2日に、うん、私の実家に帰るときには、うん、初めてこう、猫をね、ケースに入れて、
うん。
うん、一緒に帰ったのね。
連れてった？
連れてった。
うん。
で、そうそう、まあ、猫って場所が変わるとちょっとみたいなこと言うから、
うん、
大丈夫かなと思ってたんだけど、まあ一応猫の社会を広げるというのも必要かなと思って、うんうんうん、そう、それで、連れて行って、でまあなんか、母親は私が今暮らしている家にちょくちょく来たりもしてたから、
うんうん、
猫と会ったことがあったし、うん、母親はまあおかかを持ってくるのね、猫のために。
はいはい。
かつお節を持ってきて、
うん
与えて、もう猫からしたら、美味しいおかかをくれるおばさんっていう感じになってるから。
ね、おかかおばさんだね。
おかかおばさんだから、覚えてるんだけど、うん、父親がやっぱりなんか、猫に、会いたいそぶりを、時折見せていたらしくて、
うん、はいはいはいはい。
だからまあ、会わせてあげようっていうのもあって、連れて行ったのね、
うんうん、
猫を、
うん。
そのくせ、まあ父親というのは、なんかこう、猫が来たはいいけど、猫に近づくことをせず。
なんかね。
ちょっとこう距離をとって。
ちょっとわかるよ、でも。
あ、そう、
うん、
それ男としてわかるみたいなこと？
あ、男としてかどうか知らないけど、その、どうしていいかわからないと、とりあえずやっぱり、あ、すっごい睨んでる。ああ、
猫が。
どうしていいかわかんないと、ちょっとどうもできないみたいな。
なるほどね。
うん。とりあえず触ってみるとか、とりあえず近寄ってみるみたいな。ことができないっていう性格かもしれないね。う
ん、なんかだからリビングの端と端に一番奥に
はい、はい、
父親が座るようなテーブルの置き方なんだけど、
うん、
その対極に猫がいて、
うん、
なんかそんなパニックになることもなく割合落ち着いて、最初ちょっとそのスピーカーの下に隠れたりもしてたんだけど、
うん、
床暖房があったかいから。
うんうん、
ブニャブニャって出てきて、
うんうんうん、
コロコロってしたりとかして割とくつろいではいた。猫さんは
そんなにじゃあ神経質になったりとか、
うん、
ぽくもない、
ぽくもなかったね。
うん、
でおかかおばさんがおかかをくれるからあ、おかかの人だみたいな感じになって
今日もおかかをくれる、
うん、それなりに楽しんでいた様子だったけど、
そうですか。
まあそれでも家に帰ってきたらわーい、我が家だ、みたいな感じで。
あ、家って、今の家、
ね、あ、そうそうそう、私の今の住まいに、日帰りだったんだけど、
うん、
帰ってきたら、リラックスしていた猫は。
そうですか。うん、どうだった？なんか実家に帰ってさ、実家って結構行く方？うん、あんま行かない？
最近すっかり足が遠のきましたね。
ねえ、だからさ、その遠くに実家がある人はさ、
うん。
まあ近いと楽だなんてこと言うけどさ、
うんうん、
近いくても別に行かないんだよね。
行かないね。うん、てか私はね結構意図的に行かなくしたんだよね。
なんか前ほら ポッドキャストでも言ってたけどさ、
うん、
あの、なんか、親の私に対する態度が変わったみたいなことを。
変わったっていうか、いや、逆に、
うん、
母親は変わらず子供扱いをし、
うん、
父親の方が、私を一人前の人間として扱ってくれて、なんかこう、親によって私への接し方が違うっていうことに気づいたのが、うん、
あ、気づいたってことか。
前回の正月。
はいはい。ああ、うん、そうか。
前回の帰省。
あの、だから、ほらほら、年末さ、イベントやったじゃん、うん、ポッドキャストの、うんうん。あれのために、いろんなエピソード聞き返してたら、
う
ん、
そうそうそう。
そうそう、なんだっけ、飛行機のプランも作って、一緒に塗ったみたいな話の下りで、
うんうん、
なんかお母さんが私を子供扱いしてみたいなことを言ってた。
うんうん。なんか、そう、だから前回の正月帰省の時は、正月か、うん、そう、それが結構気になって、
うん、
で、まあ、単純にさ、もう自分の荷物のない家でさ、することもなくぼんやり過ごすのが正月帰省じゃない、
うん、
そんでなんかやることないしって言って、もうお部屋帰るって言ってさ、はい、一人暮らしの部屋に帰るみたいなのは普通のことかなとは思うんだけど、
うん、荷物がない、そうだよね。
そう。まあ、だけどなんかそれよりも何よりもこう、私がちゃんとこう独立して暮らしてっていたこの数ヶ月は何だったんだろうっていうぐらい子供扱いされたから、
あ、
なんか、
あ、その時ね、
その時ね、
前回の帰省の時、
ね、うん、すごく実家での過ごす時間が、
うん、
快適でなくなってたんだよね、うんうんうん、久しぶりに帰った時に、
うんうん、
でそれからまあまた一年が経って、
そうですね、
まあその間の交流はあるにせよ、
そして結婚もし、
結婚もし、再びの正月帰省、うんって思って。
もちろん、あの、旦那も。
あ、そうですね。うん。主人も一緒に。
行ったんでしょ。
帰ったの。だから気が紛れたね。
なるほど。
そう。うん、一人で実家というものと向き合うよりは、猫もおり。
2対、あ、そう、2+1:2みたいな。
そうそうそうそう。
感じで。
だったし、まあ猫を構って過ぎる時間も長かったから。
ああ、なるほど。
うん。
それはあるかもしれないね。
うん。
ちなみに俺、あの、自分の実家に帰った時は、父の犬がいるので、
うん、
犬いるじゃん、
うんうん、
で、妻の実家行ったら、その妹の犬がいるから犬いるんだよね。
うんうん
うん、で、しかも、うちの実家行った時は、客が来てたんだよ。
うん、
あれは誰だ？まあ、おばあちゃん来てたんだけど、おばあちゃんとも、関連性が、おばあちゃん、あの、
関連性、
うちの母のいとこかな。
うん、
違うな。おばあちゃんの今日妹と旦那さんかな。
じゃあ、まあ、おばさまぐらいの人だね。
親族が二人来てたんですよ、うんうん、ご夫婦で、
うんうん、
とかつって、でなんか最近どうしてるのとかね、お互い話したりして、うん、それも結構だから紛れましたよね。
そうだね、うん、ある程度いろんな人いた方がなんか、
そうそうそうそう、
目線が
そうそう、
あちこちに行っていいんだなーっていう感じが、うん。
だから、ここの家の子供でございみたいな感じで、
うん、
いることはやっぱりもう無理なわけで。
うん。ああ、本当にそうだね。
うん。
なんかそれにもう無理が来てて、来ているんだよ。そうそうそう、この2年で私が感じたことだけど。
ほらほら、だって俺はさ、その歴長いじゃん。
長い長い。うん。うん、
俺だってもうあの、
独立してからが長いからね。
大学の時に一人暮らし始めた時にもう俺の荷物全部なくなってるし、
うん、
改装されたからね、その後だから、しかも。
改装されたから、
うん。お前の家、あ、お前の部屋もらうからみたいな感じで親に改装されちゃって、もう、俺の知ってる俺の部屋はもうどこにもないみたいな。うん、そうそうそう。で、っていうのでね。
うん、
でも、はるかさんは去年、今年のことだもんな。
そうだね。うん、まあ、その歴の短さから言うと、
うん、
親もその距離感になれて、慣れたりとか、
はいはい、
受け入れるのに時間がかかるものなんだろうし、私もあんまりカリカリしちゃいけないなと思ったけど、なんかちょうどその話で今思い出したんだけど、
うん、
マツコ有吉の怒り神道という私が大好きな番組があるんだけど、それでまあマツコさんが、
うん、
私その回を見たわけじゃないくて、
うん、
後々ネットの記事で読んだだけなんだけど、
はい、
やっぱり30代の女子で、
うん、
実家を出るタイミングを逃したまま30代になりっていう人はちょっと 気をつけた方がいいと、その後の人生で選択できるその選択肢が狭まっていることにもっと真剣に向き合わないと、そのまあ人と出会って家庭を持つだとかっていうタイミングもリミットがある、子供もリミットがあるしみたいなことを、なんとマツコさんがあのマツコさんが言って
はいはい、はい、
夏目みくちゃんが涙するみたいななんか一幕があったらしいの。
女性に限った話として言ってた
って言ってた。
あ、そう。
うん。まあその仕事に対して真剣で一生懸命やればやってる女性ほど、
うんうんうん、
その女性としての人生に目隠ししたまま時間が過ぎていって、はいはい、
うん、
気づいたらこれもこれももうできない体とかタイミング的に、ね、あとまあ精神的なこともそうだけど、
うん、
実家でやっぱり子供として暮らしていているっていうことに気づかない、
うんうん、
収入はあっても精神的にちょっと独立してない、
うん、あ、それはあるかもな、
ことがあるんじゃないのっていう示唆ね。
示唆ね。
うん。があって、す、は、べ、いはい、ての人に当てはまることじゃないけど、
マツコ。
マツコ深いと思って女性のこと超考えてくれてると思ったんだけど、あの、でも私は結構それは、あの、今こうして独立して、
うん、
ほんのね、1、2年の間に起こった出来事だけど、あの、独立して、まあ、自分の家庭というものを持ち始めてっていうことを、目まぐるしい中で経験したから、すっごく言ってることが分かって、
うん、
私もちょっとあのタイミングが、を逃してたら、もう実家からなかなか、
そうね。
出るチャンスとか勇気とか、
うん、
あと出ざるを得ないみたいな状況って来なかったかもしれないし、はいはい、で、そこで、割と父親は、あの、独立を促してくれたから、それにもすごく感謝してるし、そのこと広がったからね、すごく。
同性異性みたいなのもあんのかな、その親としての。なんか、ほら、あの、例えば子供ができたらどっちが欲しいみたいな話をした時に、
性別ね。
あの、やっぱりその、自分の性と同じか別かみたいな視点で言う人が多くてさ、身の回りには。まあ俺も
分かる、私もそう考えるかもしれない。
例えば、息子だったら、やっぱりその自分の辿ってきた道に対して、あれは良かった、あれは良くなかったみたいなことを考えながら教育しちゃうだろうけど、
うん、
娘だったら、俺は結構ゼロから、
うんうんうん、
教育できる気がするっていうふうに思うし、
うんうん、
妻は多分逆だろうしっていう、
うん
うんうん、
ああ、わかるね。
そう思うとね、ちょっとお父さんだからこそ促せたのかもしれないな、なんて、ね、
そうかもしれない
思ったりね。
うん、
なるほどね。
そう、
あれですか、行ったのは1日だけ。
そう、本当に日帰りで数時間っていう感じだったけど、
うんうん、まあそうだよね、うん、そんなもんだよね。
でもとっても幸せだったのは、
うん、
すごい、すごいこってりし、こってりしたこと言うけど、
はい、
母ちゃんの煮物がうまくてよ。
あー、いいですね。
そう。
それなんかあれ、おせち的なものというよりかは、煮物だよ、ゴムみたいな感じ。
そうそうそう、出来合いのおせちの残りと、
はいはいはい、
あと母が手を加えたおせち的なメニューも何品かあったんだけど、
うん、
それと別にこう煮物みたいな。あと、お正月らしい、その、京芋っていう、お芋の煮物とかを作ってくれてて、
うんうん、
レンコンとかと一緒に炊いてあったんだけど、
はいはい、
うめえと思って。
これうめえ。
で、それをまあ、横でさ、主人がさ、
はいはい、
主人おばあちゃんの味付けで育ってる人だから、
うん、
うめえってなってて、
これ。
うん。もうこういう味付けに弱いみたいなのあるじゃん。だしの。
わかるわかる、
うん。
うん。
で、ほうと思って、
うん、
で、結構なんか、その、喜んでバクバク食べるから、母親が喜んでさ、あ、もっと炊こうかって、なんか、
炊こうか、
母ちゃんがやる気を出し、はい
はい、母ちゃんサイドがね、
そうそう、
出てきたね。
で、すぐになんか、また、煮足して、
マジか。
出してきたりとかして、
すげえ、フットワーク。
で、それをこう、見ててさ、あ、こんな簡単に、煮物って、こう、煮詰めることなく、はいはいはい、
うん、
さっと味、が染みて出てくるんだと思ってびっくりしたから。
ああ、そうなんだ。
そう。
割と煮込む感じ、イメージある、
ね。イメージしてたんだけど、うんうん、まあそれはそれで味がどんどん染みて美味しいと思うんだけど、
はいはい、
あの、まあ、さっぱりした味がつけば上品な煮物になるのかなって感じで、
うんうんうん、
で、その場でざっくりこうレシピ聞いて覚えて帰って、はいはいはいはい、で、なんかね、 その時一回数時間実家に帰って、母ちゃんの味付けを味わった結果、
うん、
なんか正月明けてから自炊何回か今したんだけど、すっごく落ち着いて味を見られるようになったの、私。
はいはい、あれか、なんかその物差しになったというか。
うん、物差しが正常値にもう一回戻ったっていうか。
家の味ってそうだよね。
なんかそういう感じがしてて、すっごい不思議。うん、超能力みたいな感じがする。
面白いよね。
面白い。
うん。俺もやっぱだから一年なんか適当なもん飲み食いして、
うん、
正月に実家に帰って、
うん、
お雑煮ね。
うん。
お雑煮、うちはさこたけの、山口県の、あごだしっていうトビウオのだし
で取って、面白い。
醤油味のお雑煮なんだけど、
うんうん、
あれを食べると、あ、なんか、ね、ここでこう一周したみたいな感じになって、うん、やっぱりあれ食べないと、今年はね、もうなんかあんまり、量食べらんなくて、一個しか食べてないんだけど、一、うんうん、杯しか食べなかったんだけど。
結構お腹いっぱいになるよね、お雑煮ってね。
昔は三個四個食べてたんだけどね。うん、なんかそれで、あ、じゃあ、ね、今年も、僕は、もうそんなに自炊しないですけど、
うんうんうん、
今年もじゃあ頑張ろうみたいな感じになって、非常にいいなっていう。うん、あれなんかその、出汁の、味とかさ、
うん、
その家の感じとか、うん、うちはね、おせちも、なんか、まあ、でも最近は3分の2ぐらいかな。3分の1ぐらい買ってきて、3分の2は作って、
うんうんうんうん、
いるんだよね。で、煮物がやっぱり多くて、で、煮物なんか食べると、ああ、この味だよね、なんて思って。
うん。
うん、あれすごい不思議だなって、やっぱ思ったね。妻の実家にも帰っても、うん、ここにはここで、ここの味があるし、と思って。で、なんかその、ちょっとお雑煮、うちの妻もなんか感じるところがあったのか、
うんうん、
ちょっとお雑煮作ってみようかな、なんて言ったりしたりして、
うんうん、
なんつって。こういうの別に全然若い頃は何とも思わなかったけど。
ただの食べ物だったよね。
そうそうそう、よそ行けよそのが食えるし、ここに来ればここのが食える。それだけだ、みたいな。
うん、なんか残酷な若い人たちだった ね。
それがだからやっぱ身に染みついてるっていうのがね、意味があるっていう。
染みついてるっていうことにも気づくし、
うん、
すごくいろんなことの基準になっていることにも気づいたりとか、
お前の味の好み、うちのだから、みたいなね。
うん。もうそれで出来上がっちゃって
る。好きか嫌いか置いといて、うちのがベースだからっていうね。うん、そうそうそう。そんなの思ったりしたね。
うんうん。それに気づけたのはすごくいい発見だったな。
いい発見ですね、うん。そうですね。年末になんかほら、なんだっけ、出汁バー行ったみたいな話も、
はるかさんしてた。はいはいはい。スペシャルの時に。
そう
そう、高6の時に。
うん。なんかね、そういうものを、と、なんかこうさ、うちの味みたいのがさ、こう、混ざったりしつつ、新しい家の味になったりするわけでしょ？
うんうん。
うん、
そう、混ざっていっていいなとは思うんだけど、うん、結構いろんな味にさらされて、
うんうん、
軸がブレていた味覚がすごく戻された感じがして、
はい、どっちかっていうとね、そっちの方が大きかった。
で、その後の自炊に、ちゃんと影響したっていうのが今私がびっくりしてることかもしれない。うん、
なるほど。さて、
うん、
ですね、
はい、
先ほど収録前に、
うん、
ちょっと時を意識してみようかなって今回は、
うん、
言ったんですけど、時を意識するとそろそろもう締めの時間ですけどね。
お、
どうしましょうかね。
お便りとかもいただいてるので、
はい、
なんだったら。
じゃあ、そちらへ移行しますか。
移行しましょうか。
実家の話ね。もうちょっと行けた気もするんだけどね。
あ、実家は実家でね、結構。
ね。
まだ、いろんなところに話は派生して、
そうね。
行きそうな気がするんだけど。
今は料理の話に行こうとしてたよね、うん、ちょっとね。うん、
まあ、
ちょっと。
だから、話残しがあるようだったらまた次回も。
そうですね。
うん。
はい。
もうちょっと話してもいいかと思います
が。新しいちょっと収録の、塩梅にこちらも慣れてないというところがございますので、
うん、
とりあえず締めの方に、締めの方にというかまあ、
はい、
後半の出し物に行きましょう。
出し物に
後半結構重いんだよ今回、はい
はい。そうですね。
まずお便り。
お便り
はい
いただいてます。伊崎さんからいただきました。
ありがとうございます。
遅ればせながら公開収録参加させていただき本当にありがとうございました。いや、むしろこちらがありがとうございました。来てくださって。公開収録後、早くメールでお礼をと思いながら年が明けてしまい、第102回を聞きながら書いています。
いいんですよ、そんなの。いつでもいいんですよ。
このようなイベントごとは参加したことがなく、あっても物おじしてしまい申し込んでこなかったのですが、意を決して参加できて本当に良かったです。楽しみすぎて早く店に着いてしまい、会場前に扉を開けてしまった時は火が出るほど恥ずかしかったです。この一文で、あ、伊崎さんはあの人だったかっていうことが分かりますね。
分かりますね。
数年間声だけ聞いていたお二人についに直接会いできた感動もあり、私にはお二人が輝いて見え眩しかったです。あまりファッションに詳しくないので失礼ですが、大地さんの蝶ネクタイを見て、蝶ネクタイが似合う人を初めて見たと衝撃を覚えました。
生まれて初めてつけた蝶ネクタイですけど。
好評ですよね。なかなかでもファッションに突っ込んでくださる方が前回から多くて。ね、あっという間の約3時間余り、収録後の時間でもお話ししたいことがたくさんあったのですが、気恥ずかしさもあり、初メガネや、FF14 のことしか話せなかったことが心残りです。はるかさんにも私の経験上にない舞台について伺いたいことがあったのですが、やはり気恥ずかしさが勝り近づくことすらできませんでした。残念です。収録中も座る場所的にはるかさんのお顔があまり見えなかったので、次お会いできる機会がありましたらお話しさせていただければ幸いです。あと解散後に会場でお会いしたひいき麺と少し飲みながらひいきびいきをひいきする話ができて、
え、ちょっと待って、
これ初耳なんだけど、はいはいはい、報告来てませんけど
来てませんけど
共通の話題から始まる人とのつながりは公開収録といったファンミーティングならではだなと思いました。次イベントのようなものがありましたら、ぜひまた参加させていただきたいです。重ねて楽しいイベント本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
推進イベント当日いつも楽しい放送していただいているお二人に何かお礼ができればと思い、ぶしつけながら文明堂のお菓子を渡させていただきました。収録の合間に食べていただけると幸いです。
はいはい、ありがとうございます。
山分けしたやつ
かな。山分けしたやつかな、
う
ん、はい、
そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました、伊崎さん。
いろいろ突っ込みたいとこがあるぞ。
そうですね。
まず、どこだ、
まあ、まず、伊崎さんが、流行る気持ちで、早く現れてしまったという。
あのね。
あ、彼ねっていう。
あれですよ。流行る気持ちで、早めに扉を開けた方が、
伊崎さんだけじゃない。
そうそうそう。何人かいらっしゃったので、大丈夫ですよ。
大丈夫です。
あれはだから、やっぱり僕がですね、道案内、記事を上げた時に、
うん、
ここ扉がこうなってて閉まってて、うん、ちょっと臆する気持ちもあるかもしれませんが、思い切って開けてみようみたいなことを書いたんですよ、
うんうんうん、
だから僕のせいです
思い切って開けたらまだですって言われ追い返されるっていうね。そう
そう、ひどいな
みたいな。ひどいね、ちょっとね、すいませんでした。
まあまあ、ありがとうございましたって、まあ、やっぱね、嬉しい。その時点ではやっぱまださ、うん、いきなり全員当日ドタキャンかもよとかいう気持ちがないわけではない。
疑心暗鬼になりすぎて。本当に。
ないわけではないところに、そう、ちょ、ガチャなんつって、
うんうん、
人が来てくれて、あ、大丈夫だ今日はって思ったんで。
私あの時本当にスタンバイの時間がなくて、
うん、
で、まあ私たちもさ、初めてのイベントっていうことでさ、気が小さいからさ、
うんうんうん、
パチパチで借りてるじゃない時間とか余裕持って借りることができなくて、うんうん、本当に時間がない中だったから、
ね、
本当は早く来たお客様にも、私たちは余裕を持って接したいなっていうか、それがベストだと思ってたんだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱり余裕のないところを見せてしまったかなと思って、はいはいはい、反省の一つではある。
ああ、なるほど。
うんうん。ああいう、ところが見えないようになってる動線とかだといいんだけど、ね、まあね、借りたところも、そんな贅沢はできなかったから、
そう
だ
ね、
うん、
やっぱそういうとこ、はるかさん、その、何、舞台の経験があるので、
うん、
結構その、かっちりして作って、こう、見せるとこは見せる、
うん。
見せないとこは見せないみたいな、意識でやってるのと、あと、俺は俺で、DJ、
はい、
イベントなんかをやってるから、なんか別に DJ ってもともと裏方だからさ。
ああ、そっかそっか、う
ん。別に何でもいいんですよと。会場した時に音が鳴ってりゃ何でもいいんですよみたいな
うんうん、うん、
ところで適当にやってるのとあって、ちょっとその、なんだろう、あれだね。うまくバランスが取れたのかもしれないね、逆に。
うん、そうじゃない？
俺は結構これでちゃんとしてる方だろうと思いながら、当日とか見てた。
私もそれで別にめっちゃ落ち込んでて失礼ぶっこいちまったって思ってるわけじゃなくて、はいはいはい、だってやっぱり演劇ではないから、
そうね、
ある程度その生の部分があってもいいと思ってるし、いいんだけど、一応気になるんだよね、その視神経としては。
うん、もうちょっとできた
な、ここ見せて、本当は見せたくないなとか、はいはいはい、うん。
なるほど。まあ、次回があったらその時のさ、あれにしましょうよ。
多分それは会場選びとかから、
そうそうそう、そう。
気にしていけるからさ、うん、次もし会った時にはね。
そして、
うん、
服ね。やっぱ、だからね、うん、普段耳でしか、情報としては聞いてない、
うん、
人たちの、見た目だから、
うん、
余計気になるんだと思う。やっぱほら、はるかさんのさ、
そうだ
よね、ワンピース。
ワンピース突っ込んでくれた
人も結構いたし、うん、蝶ネクタイ、まあ、蝶ネクタイプレゼンテッドバイスーパーカワイケイクス。
でしたけど。
はい。あれも、やっぱり当日は何も言われなかったけど、後々。
蝶ネクタイってみんな思ってた。
思ってたんだなっていう、メールとかでいろいろ言われたりとかしてね。
なんか大地くんはさ、
うん、
普段は人前に出る機会がないから、
そうそう
そう、どうしたら、スペシャルなコスチュームになるのかっていう、
うん、
どうしたら大地くんスペシャルコスチュームにできるかっていうさ、
うん、そうそうそう、
検討があったじゃない？
あったあった。
女子たちの間で。
女子たちの間
で。ゲスト
さやかの間で。それもあったね。
うん。
うん、
まあ、ちょうどよかったね、つけといてね。
ね。まあ、よかった。
評判だよ、
うん。うん。
あと似合ってたんだね。よかったね。
ね、びっくりだね。
いや、似合ってたよ。
つけてない割にはね。
うん。
なんか、買ってみようかな、とか。
なんか、あれみたい。ゆきひろさんみたい。
ああ、はいはい、
YMO の高橋ゆき
かなり褒め言葉。
そう。おしゃれおじさんじゃん。
おしゃれおじさんじゃんね。
もう、すっごいおしゃれおじさんじゃん。うん、
じゃあ、じゃあ、なんか丸いっぽいメガネとかを買ってですね。
そうそうそうそう。
もうちょっと
安い、ね。ああいう路線いいんじゃないの？
はい。
おすすめしていきたいですけどね。
そして。
そして解散後に。
それだよね。
ひいきめんたちが、ひいきめんたちっておかしいな。
ひいきめんず。
ひいきめんずで。
はいはい。
お話ししてたということで。
それさ、それ誰がいたわけ？
誰が言い出しっぺなんだ。おい。
報告待ってます。
報告待ってます。誰がいたんだ。
それいいな。それを収録して僕らに送ってきたらよかった。
挑戦的だよね。
挑戦的。
うん。
うん、でもちょっと覗いてみたくない？
覗いてみたい。
でも覗いてたら、
隣の個室にいたい。
あ、そうそうそう。
あんなこと言って
る。言ってるっつって。あれだろうね。僕らがいたらできない話なわけ
で。もう絶対あると思うから、う
ん、
まあまあ、まあ、
それはなんか別にね、あれだけど、悪いっていうことじゃなくて、そのほら。やっぱ、
うん、
その本人がいたらさ、
うん、
その人にし、こう、みんな集中するから、
うんうん、
そういうんじゃないとこの話ってのはまた別の面白さありますからね。
今回やっぱりその公開収録イベントの後に、その本当に短い時間、皆さんとおしゃべり、できる時間が取れたらと思って一応枠は用意したけど、
うん、そうそうそう、
もうやっぱり喋れた方もいれば喋れなかった方も多いし、
そうなんだよね、
みんなとこう例えばテーブルを囲んで顔を見ながら喋るような感じではなかったから、
うん、
まあ何度も言うようにもし次があればもし次があればなんだけど、
うん、
もうちょっとそのあたりの交流も兼ねて考えられれば。
どういうのがいいんだろうね。
そうだね。
例えば。
話したくないって言ってもらおう。
二次会行きたい人は二次会行きたい人で、
うん、
数取っといて、居酒屋みたいなとこ行った方が、やりやすいのか。
うん、まあ、砕けるよね。
ね。
その方がね。
うん。なんかそのほら、座をさ、時々シャッフルしながらさ。
うんうん。
うん、とかの方がいいのかなとかね。あの時は確か、片付けと、
うん、
その、ちょっとした交流と込みで1時間ぐらい余裕を持ってたんだよね。
うん。
全然足りなかったっていう。
足りなかったけれども。
うん。
うん、
はい。そんなぐらいだっけ。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、ありがとうございました。
またあったらぜひ参加させてくださいというふうに言ってくださってます。
ぜひぜひ。
ありがとうございました。
はい。
うん、
一通かな
今回は、はい。
はい。
そうです。
そしたら、その2ですね。
うん。
ひいきめん、それこそひいきめ
ん。
の、
うん。テーマ発表ですか。
テーマ発表を、本当は前回やるはずだったんだけど。
そう、嘘吹いた。
そうそう。なんか前回さ、まあ、聞いてくださった方ならわかると思う。時間がさ、
うん。
とにかく長くてさ。
そうそうそう。すいません。
終わんなきゃ終わんなきゃってずっと思ってて。
うん。駆け足になっちゃって。
まあ今日、ね、発表しますけど、
うん、
テーマ、何にしますか？あ、ちょっと待って、おさらいとしては、ごめんなさいね。
そうそうそう。
ひいき面は、今年のやつは、
うん、
第5土曜日に、配信すること
に、うんうん。第5週も配信って、ちょっと物議かもしてるよね。
そうそうそう。どんだけ働くんだとか、いや、全然ですよ。そんなもん全然です
よ。ストイックポッドキャスターだよ。
で、今年は5月と、
なんだっけ8月と、
8月と、
10月と、
そうだね。
かな
10月の3回があります、
ね。うん。
で、今回募集するのは当然5月。
5月に向けて。
に向けてのやつですね。
うん、5月の第5週配信がひいき面のレポートになるから、
はい、
締め切りは5月の1日
に
したんだっけな。
そうですね。そうしました。
うん。なので、はい、今が1月の中旬だから、これから2、3、4、3ヶ月半ぐらい、
うん。募集します。
をかけて、一つのテーマで募集をする。
ゴールデンウィーク直前ぐらいまで。あ、直前じゃねえか。これ29日がもう休みなのか。
うん。
うん、まあいいや。
で、はい、一応、その、ひいき面、で体験させていただいたりとか、ご紹介させていただくものも、
うんうん、
メールでの、おすすめ。
うん。
そうですね。限るということですよね。
はい、あの、お便りと一緒で、ツイッターのハッシュタグの方からは、基本的には、拾っていかない。
いかないよ。
ので、メールで送りください。
はい。
さて。というわけで。
そんな新体制のひいき面。
の。
最初の。
テーマは。
テーマですが。
何ですか？
犬や猫が活躍する物語。
はい。
です。
この後に及んでまだ犬猫の話をするのかっていうね。でもなんだろう。お話っていうとまたちょっと違った切り口だよね。
うん、そうなの。
活躍すればいいの？
活躍したり、題材になってたりとか？
はいはい。犬猫でしょ？
うん。
他の動物じゃなくて犬猫がいいんかな？
うん、そうじゃないとベイブとかが来るから。
ベイブ面白かった
けど、ね。ベイブ来てもいいけど。うん、
あ、でもあれも犬が活躍、牧羊犬のさ。
あ、そっかそっかそっか。
あの人かっこいい。
ありだね。
人じゃないけど。
あの人。
あれかっこいいんですよ。
うん、
うん
うん。
とか？
映画でもいいし、漫画でもいいし、あと、犬漫画、猫漫画とかもあるでしょ、はいはい、もうまさに。
動物のお医者さん。
ああ、そうだね。とか、あと、4コマみたいなさ。
ああ、はいはい。
ものもあるし。
僕、犬派ですけど、プー猫おすすめです。
あ、プー猫。
うん。
プー猫かわいいよね。
プー猫、うん。いいですよ。
猫村さんとかも。
ああ、ゆるい。
ゆるい。メジャーどころだとそんな。
活躍する物語かっていうとどうだろうって。まあ、だから、作品みたいな。うん、ね、犬猫がメインの作品。なら何でも。
何でも。
いいってことに
しましょう。広く、うん。
うん。なるほどね。
っていうのは、
はいはい。
なんかその、猫を飼い始めたら、いろんな一部の、
うん。
いろんなというか、一部の方が、主人とかに、
うん。
猫の本これいいですよ、みたいな感じで、
はいはい。
小説だったり、ちょっとしたこうエッセイだったりを勧めてくださる方がいたらしくて、
うんう
んうん、で、私も今それをこうちょっと買ってきたから読んだりとかしてて、で、飼ってるがゆえに、その中で描かれる猫の挙動とかが、すごくリアルに想像できて面白かったりとかして、
うんうん、はいはいはい。なるほどね。
あ、その場合は読み物だったんだけど、あ、もっともっとなんか、猫、
うんうん、
猫物の物語や、まあ、漫画でも小説でも、
そうだね、
読んでみたいなと思って。
だから多分さ、俺もなんか聞いてて思ったけど、
うん、
そういうものがよくって、
うん、
例えば何でしょうね。銀河鉄道の夜のアニメとかっていうとさ、
うんうん、
あれ猫だけど、
人じゃん。あれはジョバンニとカンパネルラだよね。
うん、あれは人だよね。
あれは人だね。うん。
とか、
猫の形をしているだけで。
そういう意味で言うと、なんだっけ。アタゴールの、あれはどうなんだとかさ。
そうだね。あれも人かな。
あれも人かとか、
うん。
ちょっとなんか線引き難しいと思うんですけど、とりあえず送ってみてください。
うん、とりあえず送ってみてください。
うん、猫の猫らしさ、犬の犬らしさみたいなものが見てみたいですけど、まあ、ギリその擬人化みたいなとこでも。
ありあり。何でもあり。
ありだと思いますよ。うん、なんか、あるこう、あ、あんま言わない方がいいのかな、俺らが。
何
その、例えばこんなのとか、つって。
特にないけどね。
犬猫でしょ？なんかプー猫がパッと出てきたけどね。プー猫ぐらいかな。ホワッツマイケルとか？
ホワッツマイケル。
ホワッツマイケルは猫じゃん。
猫だね。
猫。ま、 まあ猫か。
結構猫の社会を感じるよね、
うん、
あれはね。
うん、うん。
うん。
もう超絶ベタですけど、スヌーピーとか。
あとちょっと怖いなって思ってるのは、
うん、
あの、犬猫のかわいそうな話来るの嫌だなっていう。
ああ、なんだっけ。
最後死んじゃうやつとか嫌だ。最後死んじゃ
う。そうそうそう。あれね、俺ね、ちょっとね。ちょっとどうかと。なんかさ、かわいそうな話って猫より犬の方が多い気がするんだよね。
あ、ちょっとそうかもしれない。
なんでかっていうと、多分その犬のその、何、飼い主に対するその、一途さであったりとか、
忠誠心。忠誠心。
あの辺がその、泣きにつながるわけだけど。うん、ああいうのは別に な、ね、泣きのね、犬猫話ね、なしとは言わないですけど、うん、ちょっとしたもんじゃない、ちょっとダメですよ。これはね、目は厳しいですよ。
なんかそれも送って、ぜひっていうのがあれば、
そう、でもこれはいいんだ
けど、
うん、それだったら全然、
うん、そう、意を決して読む。
読みます。
そしたら、
うん。そう、本当にね、犬はかわいそうな話、本当多いんだから。
本当に。
本当にいいんだから。
かわいそうな動物なんだ。
何なんだ、あれって、うん。まあまあまあ、いいや。
うん。
とかですかね。
とかですかね。
うん、まあ、楽しみだな。うん。
ワクワク。
そうだな。小説とか読んでみたい気もするかな。
ね。
うん。
やっぱりさ、ビジュアルじゃない?その動物って、ある種さ、挙動とかさ、
うんうんうん、
あの、表情とかが見えるものが、楽しみやすいけど、
うん、
今回やっぱ私、勧められて読んだやつ意外だったのは、文字からもすごく飼ってると、ああ、わかる。こういう風なタイミングで泣いたり、はいはい、首をかしげたりするんだよなっていうのがわかったから、あ、文章こんなに楽しいんだって思って、
うん。浮かぶんだよね、目に。
浮かぶ。
俺もね、その、まあ、犬の関連の本をすごいいっぱい読んでた去年ですけど、
うん、
やっぱりその、うちの飼ってる犬がこういう挙動をした時みたいなのが、もう、
うん、
まあそうだよねって。犬ってそういう動きするよねって。で、
うん、
文字だけで全然わかるんだよね。
そうそう。
とかっていうのもあって。はい。まあじゃあそんな感じ。犬や猫が、活躍する
物語。
物語。で、5月までやりますので、はい、
毎週しつこく言うので。
お待ちしております。
また見つけた時にでも、すぐに。はいメールいただければ。
はい。
はい。
さて、で、あとなんだっけ、もうないんだっけ。
そうですね。はい、あとはまあお便りの。
あ、そうですね。
はい。
はい、じゃあお便りの
募集を。はい。すべてのお便りの宛先は、うん、メールアドレス hkbkfm@gmail.com こちらまでお願いします。
はい。
送っていただいたメールは番組内で紹介する恐れが、
うん、
可能性があるので。
恐れ。
あります。
はい、
で、引き続き、ツイッターのハッシュタグの方にも、簡単な意見や感想を、
う
ん
ね、
投げといていただけると、必ずチェックするようにいたします。うん、ツイッターのハッシュタグ、HKBK、こちらまで気軽に、はい、お願いいたします。
はい、お願いします。楽しく読んでます、ツイッターのハッシュタグ。
そうだね。
ね。
うん。
あ、なんかあれですね、さやかちゃんから蝶ネクタイのおすすめとかも、
書いてありますね。タイムリー。
はい。うん
いいんじゃない1個持っとけば
ねえなんかね
いいんじゃない
なんだっけスーツカンパニーだっけスーツファクトリーだっけスーツカンパニーか、
うん、
で気軽に買うといいとか書いてあってはぁって思って
うん、
うん、っていうような
はい、
はい、あの僕らもハッシュタグにつぶやいたりします
はい
というわけで以上です今日は
そうですね
はいなんかちょっとあれだねまだその冬休みかなみたいな感じが、抜けてない感じが。
そう、のんびりしてるね。
ちょっといろいろ事情があるんですけどね、今日は。
いろいろ事情があるんです
よ、はい。なんかあったら次回話します。感じではい。お相手は迫田大地と
木村遥でした。
それではまた次回。
さようなら。